本日のブドウ園と農夫の例えは、全体が愚かさに覆われており、単純には救いが見えてきません。愚かさとは、このブドウ園を作って貸し与えた主人においてもそうでありますし、貸し与えられた農夫たちにしてもそうであります。主人は使わされた、いや使わしたそのしもべが殴られ侮辱され殺されるような、そんな恩をあだで返すようなひどい農夫たちに対して、何度となくしもべを送り続けます。一度や二度ではありません。そして最後には、私の息子なら敬ってくれるだろうなどと、普通に考えればとてもありえない期待を持って、残酷極まりないこの農夫たちのもとへと、その愛する息子を送るわけです。もちろんこの主人というのは全能の神を指しているものでありますので、極めて不遜な不敬な言い方となってしまいますが、しかしやはりあまりにも愚かしいとしか言いようのない主人の姿ではないだろうか。農夫たちにしてもしかり、使わされてきたしもべを袋叩きにし、何も持たせずに返したり、何度も何度も使わされてくるそのしもべを殴る、侮辱する、挙句の果てには殺してしまう、そのようなことをしてただでは済まないということをどうしてわからないのだろうか。ブドウ園はそもそも主人が作ったもので、しかもいわば完備されたものでありました。すべてが整えられている。柿を巡らし、絞り場も見張りの塔も整えられた。このブドウ園、それを貸し与えられるということは、そもそもの初めからこの主人が農夫たちをいかにいわば顧みていたか、愛していたかを表していると言えます。戦後中南米に開拓移民として送られた人々がおりました。新天地を求めて太平洋を渡り、中央アメリカの各地、そして南アメリカの各地へと入植者として入っていきましたが、そこはただ何もないジャングルの中に線を引いて、区画だけを与えられて放り出されていった開拓者たちでありました。病を得、そして与えられた土地を開墾しながらも力尽きて倒れていく多くの開拓者たちがあったのであります。今この例えの中に出てくる農夫たちは、整えられたブドウ園を託されております。任されています。委ねられております。それは貸したとはいえ、 そこにこの農夫たちに対する主人の深い思いや配慮、そして信頼があったと言えるでしょう。その信頼と恵みに応えて、収穫の中から主人にお返しをするはずであった。その主人の心を踏みにじり、恵みへの応答をしようとしてこない。それは、そもそも恵みを恵みと思っていないからでありましょう。立派な生垣が回され、しっかりとした絞り場が与えられ、見張りの塔がちゃんとあるのにもかかわらず、整えられた葡萄園であるにもかかわらず、それがどれほどの恵みとして自分に備えられてあるかをわからないでいる。わきまえのなさがそこにあり、愚かさがそこにあります。わきまえるという言葉、あまり普通には使わないかもしれません。しかし何か問題が起こったときに、きちんとわきまえなさいと諭すように言います。わきまえる、それは物の道理を十分に知ることだと辞書にありました。物の道理とは、ここの例えで言うならば、葡萄園を貸し与えられていることがどれだけ幸いであり、恵まれており、感謝を持って応えるべきことであるか、ということを知ることであります。道理とは、その恩義に対して誠実に報い応えることであり、道理に反するとは、いわば恩を仇で返すことであります。わきまえるという意味、もう一つあります。ものの区別を知ることだと辞書にあるのです。ものの区別を知る。わきまえなさい。そう親が子供を諭すときに、何が大事なことであり、何がそうでないかを区別しなさい。何が良いことであり、何が悪いものであるかをちゃんと区別しなさい。ということが、わきまえなさいという諭しの言葉になるでしょう。ものを区別すること。ここの例えで言うならば、葡萄園が誰のものであるのか、その区別がつかなくなっているようであります。跡取り息子が来たから、これを殺せば自分たちのものになる、などという途方もないバカバカしい考え、物の区別が全くつかなくなっている人間の姿であります。このわきまえなき者ら、農夫たちの暴力はエスカレートするばかりであります。暴力が増幅していく、大きくなっていく。そしてそれは血塗られた世界を作り上げていく。今見てきましたこの愚かしさは、暴力を振るい、それは止めようもなく増幅し、自滅という形での裁きを招き寄せております。葡萄園を作って貸し与えてくれた主人、自分との関係を見失った者のたどる道がそうではないでしょうか。自分が何者であるかを考えようとしない。自分は自分だとして、本当は大きな恩恵として貸し与えられているはずのものを、まるで最初から 自分のものであるかのように思い込んでしまう。現代の私たちにするならば、休むことなく鼓動するこの心臓に代表されるこの肉体とその健康も、自分の人生も、与えられているさまざまな能力も、恵まれた環境や境遇も、それは柿を巡らし、絞り場が掘られ、見張りの櫓も建てられている、完備された、整えられた葡萄園に等しいではないか。それだけのものを与えられている恩恵に対して、誠実に応えないということが、いかに道理にかなわないことか、外れたことか、どうしてそれがわからないのだろうか。自分の人間関係においては、自分が親切にしてあげたのに、礼の一つも言わない人間には腹を立てて、道理のわからない奴だと切って裁くことを平気でするのに、まことに愚かしいほど自分についてはわきまえがない。自分だけは道理から外れてもおかしいと思わない。それを繰り返し愚かさと言っておりますが、その愚かさが流血に至ることを私たちはしっかりと心に刻んでおかなければなりません。単に人間関係がこじれてストレスの多い生活になるなどというレベルでは済みません。この道理を知ることなく、わきまえなき振る舞いは、必ず周りの人にも同じ影響を及ぼし、そして社会全体がわきまえなき社会となり、血塗られた世界に突進していくことになる。そこでは、今日の農夫たちのように暴力に依存するようになるわけです。一人の人間としても暴力に依存するようになります。言葉の暴力があり、親や年齢といういわばパワハラと言ってもいいです、そういう暴力があり、あるいは無視や嫌がらせという暴力があり、虐待という暴力があります。あからさまな暴力でなくとも、自分の思うようにしようとして、さまざまな圧力をかけて生きる生き方は、その根本において暴力に依存しているのです。そしてそのような生き方が、社会全体に広がっていくときに、国として、暴力に依存するようになる。暴力というのは、最初は小さな圧力であり、プレッシャーという姿を取り、最後には血を流す戦争に至ります。暴力が止めようもなく増幅していき、人の血を流し、そして自らも血を流して死んでいくことになる。自分が何者であるかを尋ねることをやめたとき、考えることをやめてしまうとき、今日示されているこの農夫たちと同じ道をたどることになってしまうのではないでしょうか。農夫に例えられている自分を問うことをしなくなることは、何によって生きようとすることになるのだろうか。何を頼りとし、何に依存していくことになるのだろうか。それが一人の個人の内的な世界の問題としてだけで済むのではなく、実際に生きて生活している社会全体がそうなっていくことを、私たちは 歴史を学んで知ることができるはずです。今日のこの主イエスの言葉から、三十数年後に勃発するユダヤ戦争と紀元70年のエルサレム陥落、そこで流された血、神の栄光に輝くはずの都エルサレムは血にまみれ、そして灰燼に帰していった。この神の民イスラエルの歴史の中で捨てられた石があった。ブドウ園の作り主である主人の一人子が使わされたのに、これを殺してブドウ園の外、都エルサレムの外であるゴルゴダで殺して放り出した。無価値で何の力もなく、これは使えないとして捨てられた石。ほんの少し前までは驚くべき奇跡を行い、いばり腐っている権力者たちをやり込めているときには、これは使えるかもしれないと皆思って群がってきていた。がしかし土壇場になって、やはりこれは使えないと誰もが捨て去った。それが主イエスキリストだった。しかしその捨てられた石にこそ救いがあったとは、誰も気づくことなく、知ることなく、ただ捨てられていきました。この農夫たちのように、自分が一体主人との関係の中で一体何者であるかをわきまえず、暴力に依存し、そして使わされてきた一人子を捨て去っていくような、人間の愚かさを思うときに、決して自虐的に言っているのではなく、正真正銘皆愚か者だとしか言いようがない。自分の個人の歩みを振り返ってみてもそうだし、自分が属する国や、あるいは群れ、組織、団体を振り返ってみてもそうだし、しかし神のなさったことは、そのような愚か者のために、その愚か者が何の価値もないとして捨てた愛する子をよみがえらせて罪の親石とされたことでありました。罪の親石、それは建物全体を支える要石とも言われる石で、もしもその石が取り去られようものならば、建物全体が崩れ落ちてしまう、そういう石です。あるいは、石造りの建物の中で、窓のようなものや建築の中でこうアーチを作る形があります。石をこう両側から積み上げてきてこう寄せていくわけですけれども、一番上にスポンとはまるのがこの親石なのです。それがスポッときれいにはまっていくときに、このアーチがきっちりと収まって動かないんです。そのトップに入っている親石を抜いた途端に全体が崩れてきます。建物全体を支える要石、私という一人の愚かな人間、私たちという愚かさを抱える社会が崩れ去ってしまわないように、神は全き罪の許しという救いの親石を、要石を与えてくださった。 復活の命、永遠の命をもってその生を根底から支えて生かそうとする神の不思議な愛を私たちはここに知らされるのであります。今私たちはわきまえなき者として自らを深く悔いるものでありますが、しかし同時に今ここにこんなにも愚かであるものをなお許し、とこしえの命をもって私どもの歩みを尊いものとしてくださる、そのお方が呼びかけて待っていてくださることを今知るのです。ですからその中で自分に与えられてある恵みを恵みとしてしっかりと受け止めること、そしてそれに対する深い感謝を持って懸命に自分なりに生きることであります。世の中が暴力に依存して自分も自らが何者であるかを見失っていくような中に、自分というものはこういうものだ、キリストによって許されて葡萄園を備え与えられ待ってもらっているものだ、そのことを深く知っていく中で、私たちはさまざまな不安や恐れや、あるいは行き詰まりを感じているかもしれないけれども、いや、それでも大丈夫だ、自分にはこの葡萄園、この自分の存在、この自分の人生、この自分の健康、この自分の肉体、それを整え、備え、与え、待っていてくださる方があるんだから。だから大丈夫だ。きっとそう言えます。いただいた恵みに応えて生きることに、生きる意味、その道理を見出すでありましょう。それこそわきまえある姿、生き方となるのではないでしょうか。